現代問題。現代問題は現代社会の問題をリアルに学術的に真剣に議論していくポッドキャストです。パーソナリティは私西島と
タクシマリンがお送りします。
現代問題第62回、2010年1月11日収録分です。はい、
はい、
この収録日のを聞いてピンときた方はかなりの現代問題マニアだと思う
、
はい、現代問題には、珍しい初めてのちょっと日本撮りをね、
はいはいはいはい、
してみようかと思って、マリンさんのテーマが終わったところで、ちょっとまた、はい、もう一本撮ってみようかなと思って、
やっぱり2人で日程合わせて時間合わせてっていうのが、うん、あんまりできないから、会った時にも
ガンガン撮っちゃおうって、
ガンガン撮って、うん、それでね、この更新頻度の少なさをカバーしてやろうっていう、そういう。
さらにね、2つに分けたりするともう4回分取れるっていうね。
おお、お得な。これでもう1ヶ月1週ずつで繋げるぜ、はいはい、みたいなね。
素晴らしい。
素晴らしい。
こんな仕組みでいいのかどうかちょっとわかんない
まあ日本撮りよくね、いろいろやってますから。
はいはいはい、はい。まあまあ、その辺は、ご容赦をという感じで。
うんうんうん、
はいはい。で、またちょっと、フリートークから入ろうと思うんですけど。
そうですね。
はい。
まあ、さっきした話とは別の話です
ね。別の話よね。これ実は僕がやってる、ポッドキャストの方では、新年一発目でちょっと収録してみたんですけど。
つながるつながる。
つながるの方では始めたんですけど、はい、最近ジョギングを始めてまして、
ね。うん、らしいね。
はいはいはいはい。
怪しいですね、西島さん。
怪しいんですか？
ジョギングなんて。
ジョギングダメですか？
似合わないですよ。いやいや、似合わなくはないが、まあずっとやってたんでしょ？
ずっと。
昔からやってるよね。
昔からやってるよ。ちょこちょこ、それ、まあペースは月1とかだったり、月2とかだったりした時もあったけど。
そんなね、あれですから。西島さんもう完全に文化系オタクキャラですから、もう。ダメですよ。体育会系なんてね、そんな、爽やかなキャラ出したら、
うん、
ファンが逃げますからね。
何？もっとなんか、萌え萌えとか言ってた方がいい。
それはまたちょっと違うけど。
ちょっと違うの。あ、ちょっと違う。
まあ、西島くん実は、うん、こんなね、
うん、
文学青年みたいな感じで、ここでは売り出してますけれども、
はい、
実は中学時代、
はいはい、
のバスケットボール部に、
はいはい、
所属していて、
まあまあそれはスラムダンクの影響ってちゃんとしっかり文化系のタームもついて
る。
でもまあね、でもね、ルーツはね、本当にね、バスケ部にあると
、ルーツは体育会系、
うん、あると思う。それは
西島の
ね、
メタリティ、
基本的にまあうちのバスケ部はめちゃくちゃきつくて、
うん、
まあその先生もその素人から鍛え上げてしっかり選手を育てるっていうので、まあ収録で練習をして、うん、で残りの1日は俺はもう腰壊したんで整骨院に通うっていう、もう悲惨な中学生活を送っていたんですが、まあ
練習しすぎで、
はいはいはい、練習しすぎて腰壊したっていうね、
うん、
はいはい、でそれでまあそこでまあいろいろとその礼儀とか、まあ
礼儀
とか、まあ中二病の構成とかもだいぶ受けた感じもありつつ、
確かにね、西島は、うん、キャラ的に成熟してたもんね。
うん、でしょう。それはね、もうあれだよ、そのバスケ部の影響だよ。
マジで？
ね、まあ基本的には、まあその以前もまあ別にそんなと、なんか、とんがってたわけじゃないけど、そのバスクでいろいろとその、まあ、我慢強さとかさ、まあ、礼儀作法じゃないけど、気遣いとか、あとはまあ、なんだろうね、まあ、自分が苦しいことやってたの分かるから、人は苦しいことやったら大変だろうなとか思ったりとか。
なるほど。
俺はその、割とそのバスケ部についてはなかなか、本当は辞めたかったけど、やめれずに、うん、部長になってしまって、まあ、いろいろと大変だったという、まあ、経験を持ったりする。まあまあまあ、それはどうでもいいんだけど、
うん、
うん、まあ、そういう感じで、まあ、運動自体にそんなにコンプレックスはなく、割とジョギングは楽しんで、 やったりもしてたんですが、まあ最近ねまたちょっと、そろそろ体重も増えたり、まあ体力も落ちてきたということでね、ジョギング、
あ、論文書くのはね体力ですからね。
そうそうそう、まあフィールドワークもね体力必要だし、まあ何かと体力は必要だなと、
はいはいはいはい、
思ってまた始めてるわけなんですよ。
どの辺走ってんすか？
二条城の周りをぐるぐる。
ああ、まあ、ランニングコースとしては結構王道ですよね。
うん、そうそうそう。で、今日はね、鴨川まで行ってきた。
あ、そうなの？全然距離感わかんないですけどね。どんな、
まあ、二条城はね、ここ、うちの自宅からジョギングして、二条城一周して帰ってくると、だいたい5キロぐらい。
うん。
うん。で、まあ、ちょうどいいぐらいなんだけど、まあ、ちょっと今日は休日だったんで、うん、気分変えて、鴨川沿いを、
ああ、なるほど。カップルがたくさんいる。
あ、そうそうそうそうそう。さすがに。
まあ、完全に邪魔しに行ってますよね。
いや、でも、鴨川沿いっていうかね、河原って結構、まあ、ジョギングやる人とか、まあ、音楽の練習やる人が多くてさ。
ほうほうほう。河原ってね、面白いね、じゃあ。
面白い。河原はね、かなり面白い。
河原文化論。
河原文化論あるよ、絶対。まあ、僕、その東京帰った時も、ちょっとまあ、両親も結構運動好きなんで、母親と一緒にウォーキングとか、多摩川だっけな、を、ウォーキングしたりしてたんだけど、河原ってさ、要は、住めないんだよね、基本的には。
うんうん、
要はその増水した時にさ、絶対被害食らうの分かるから、うん、その土手の下の河原にはなかなか住めないから、何があるかっていうと運動場が、まあ、当然あるんだけど、
はいはい、
その運動場がパーテーション区切ってさ、ずっとあるの、なんか会社の
あるね、そうそうそう、
福利厚生施設だったり、あるいはその、うん、
なんかあるある、河原って、
うんうん、あとなんだろう、畑、
うん、
とか、まあ、そういうのがあったりとかで、当然その、まあ、それはもう本当に、平安時代ぐらいからの伝統だけど、瓦もんじゃないけど、ホームレスの人とかがいたりもするし、うんうん、で、そうやってなかなかその信号ない一本道でさ、
うん、
すごい運動しやすいっていうのもあって、ジョガーもいるし、あと自転車だよね、
うん、
かなりスポーティーな感じの自転車を、まあ、乗りに来る人もいるし、
まああれですよね、うん、谷垣自民党総裁は、
あ、やってんの、
そうやってて、それで、
はいはい、
こけてた、大怪我したからね、
まあそういう人もいるしさ、で、あと釣りしてる人もいたりとか、
うん、
まあそれ当然カップルもいるし、なんかね、うん、不思議な入り合い地、うん、もっていう感じで、
そうか、シネシネ団いないの、カップルを、カップルを邪魔するシネシネ団はいないんですか？
まあ、それごく稀だよね、基本的にはね。それを上回るやっぱカップル数がいるんじゃない？
ああ、やばいね。それはもうシネシネ団は、
うん、結構やマイノリティじゃないけど、
マイノリティか。
うん、まあ場合によっちゃデモの集会とかさ。宗教行事とかも行われたり、うん、まあかなり面白い空間では。
いいね。
そう。
それ、西島さん、ルポしたら売れるぜ。
ああ、河原の
河原文化論。
ああ、だから河原って本当に、例えばさ、マンションとか、住宅でも、その河原の近くにあるとかなりやっぱり、その公園が一個あるだけじゃない、なんか、すごい財、付加価値があるなっていうのは。ありましたね、うんうん、河原をこの年末年始に歩いてみてというか、
うんねうんうん、
全国の河原をルポするみたいなのは面白いかもしれませんね。
確かに、へえ、
まあそういう年末を過ごした
りして、鴨川ってね、鴨川っていうか、まあ、京都がそうだけど、うん、割とさ、まあ都会というか、うん、繁華街と近いじゃないですか。
そうだね、
だからそういう意味でいろんな人が来やすいし、
そうそうそうそう、
わざわざ河原行くって目的じゃなくても、
うんうん、
なんかね、散歩ついでにパッと行けるじゃないですか。
うん、パッと行けるし。で、そしたらその、
いいですよね、
うんうん、だパフォーマーとかが練習してたりとか、あと、
うんうん、
バーベキューやってたりとかさ。
いいね。
あるんですよ。
へえ、楽しいな。河原気持ちいいしね。
そうそうそう。やっぱり電線がないんだよね、河原って。
ああ。
だから視界がすごい開けて、うん、開放的な感じになるっていうのが。
うん、うん、確かに確かに。
河原行くとすごい広い空が見える感じが
あり
ますね。
うん、
パッと。
なるほど。うんそれはそれは、
はいはい、なかなかちょっと、
まあ、新しい、
うん
ま、
話題
君の西島生活が、
はいはい、まあジョギングもねかなりシステマティックにやってて、
うん、
GPS の携帯でその記録取るソフトを入れてで、うん、ジョギングコースをこうもうジョギング開始するときにそのアプリを起動して。
うん、
で終わるときにその押すともうジョギングコースが全部地図になって、
うん
うんうん、表示されてでカロリーとか時間とか何キロみたいなのも出るっていうね。
なんかね結構今、
うん、
iPhone にも
あるある
ランニングアプリがあるんですよね、うんうん、
いっぱいあるよ。
うん、なんかナイキが確か提供してる。
そうそうそうそう、ナイキもあるしいろんなとこが出してるからね。
うん
うん、だそういうのでかなりシステマティックにやってその自分の中でやっぱ続けるのは難しいからね一人でやってると、
うんうんうん、
そういうのネットとかそのアプリとか活用しながらやってみると、はい、
いやー僕なんてあれですよ。
何でしょう。
ジムに前通い始めたんですけど、
はいはい、
めっきり行ってないですからね。
まあね
もうね、やばいっすよ。
やば
い。無駄金が流出しまくってますから。
はいはいはい。あ、なんかやっぱその、会員になって、
そうなんですよ。
週何回使えますみたいな。
前はもう、あれなんですよね。もう週2、3回行ってたんですよ。
はいはいはい、はい。
そしたら、まあ、体丈夫にするっていうのが一番の目的で。
まあ、ね、それはね、
まあ、そうじゃないですか。体力増進みたいなんで。
はいはいはい、体が資本ですから。
張り切りすぎて、体調崩してしまいまして。
ダメダメじゃない
ですか。真夏に風邪をひくっていう。でもそれ以来行くの嫌になってだけどそのキャンペーン中の安い期間に入ったので、
はいはいはい、
携帯みたいに解約できないっていう。そういう。
わお。マジか。
でしかもあまりに行かなかったら、うん、ある日その近く通りかかったら、
うん、
そのトレーニングジムの経営主体変わってて、
うん、
店の名前変わってたんですよ。
はあ、はあ。なんだそれ
前はなんかなんだっけな、前はエグゾスみたいな名前だったのがルネッサンスに変わってて
それはなんか新しいのか古いのかよくわかんない名前だね。
なんか、うん、おそらく買収されてるんですよね。でそれにすら気づかないっていう、
せちがらい世の中なのか、
せちがらいですよ。
マリンさんがのんきなのか何なのかよくわからない。
なんですかねこれ。
まあでもね、結構やっぱりその体作るっていうのは課題ですよね、現代人のというか。
課題課題。てかスポーツね、スポーツ。
スポーツ。
うん。
やっぱりさ、
大事ですよ。
でも楽しくやるって結構難しいんだよね。
難しい。しかもさ、うん、ね、スポーツって基本的にみんなでやるのが楽しいじゃないですか。
うん、そうそう。でもやっぱり空いた時間ってなると一人になっちゃうもんね。
そうそうそうそう。だからね、なんか、フットサルサークルとか今、ありますね。
はいはいはい、ね、僕もそれ言おうとしてたんですけど。
なんか、夜に社会人が集まって、みたいな、
ね。そういうのとか、
うん、
入れたら楽しいんだろうなとか思ったりするんですけど。
うん、すげえ入りたいね。
うん。
畜生。
いやいや、別に。
みんな俺を仲間外れにするから。
いや、別にアプローチかけてないでしょ。こっちから行かないと。
やっぱね。そうですね。
まあ、
今更さ、中止になってサークル入るのもあれだしね。
まあね、だからそういう社会人の枠とか、ネットで募集してたりもするでしょうし、そういうのを探したりし、か、もしくはまあ本当に一人で楽しんだりとか、まあ、ジムの中でそういうのをやるとかね。
そうですね。
うん、
まあ、そういう感じじゃないとね、
うん、
なかなか。
いい方法を知ってる人いたら教えてくださいという。
投稿してください、投稿。
はいはいはい、こんな、運動のというかスポーツ
の
楽しみ方ありますよ的な。
うん、ぜひぜひ、
うん、
ということで、
はいはいはい
はいはい、
で
西島さん今日は、
うんうん、
特集は映画の話をされるっていうことで、
はいはい、まあ、映画というかメディア全体の話にしたいのでもう入っちゃいますか。じゃあ
入っちゃいますか。
はい、じゃあなんかマリさん言いたいことあった？
うん、ないない。
はい、じゃあ行きます。じゃあ今週の、テーマはですね、
はい、
メディアの行方という感じで、行き
たい。何それ？
ダメ？
何それ？もうちょっとキャッチなタイトルにしてよ。
あ、本当に？じゃあ、うん、じゃあ2010年代、これからメディアはどうなるのっていう。
ああ、なるほど。
はいはいはい、はい。
素晴らしい。
はい。
じゃあ、はい、どうぞどうぞ。
こういう感じなんですけど、まあこれきっかけは、あの映画見たっていうことなんですけど、
はいはい。
まあ、なんかいろいろ名作とか、気になった作品とかを、まあ見る機会が、正月にありまして、まあ見てたんですけど、うん、この収録前にちょっと見た映画がかなり面白かったので、まあ有名な映画なんで皆さんご存知かもしれませんが、ニューシネマパラダイスという映画です。
はいはいはい。はい、
で、これはまあイタリアの映画だったんですが、1989年に、作られた映画です。まあいろんな賞とかも取ってるんですが、マリーさん見てないということなので、
見てないんですよ。
はいはい。概要をちょっと、紹介すると、
ネタバレ禁止。
じゃあ、
いやいや、嘘嘘嘘。
はいはい。まあネタバレっていうか、まあ基本的にね、ネタバレ多分全部、まあ、重要なネタバレはしないけど、設定を言ってもそんなには、うん、支障がないというか、基本的にそのあらすじじゃなくて、その中に描き込まれているやっぱものを見て、ああっていう風になる映画だから、うん、大丈夫だと思うんだけど、その1900、まあ、戦後だよね、戦後すぐのイタリアのシチリア島が舞台なんだよね。
はいはい。
うん、で、そこで、まあ、子供がいて、うん、結構生意気な子供なんだけど、それが、よくその、映画館の映写室に出入りをしていると。
はいはい。うん、
でそこ
で生意気なクソガキが出入りしてるわけですね。
そうそうそう。
はいはい。
で、まあ、最初はその、映画館の技師と、その子供の話なんだけど、うん、まあ、その子供は本当に映画が好きで、もうずっと出入りして、映画見たり、フィルム、盗んできたりじゃないけど、うん、パクってきたり して、うんうん、やってたんだけど、それが、まあ、ある時、ちょっと、あることがあって、うん、その映画の技師さんがちょっと、映画回せなくなっちゃうと。で、
はいはい、
それがあって、その、子供が代わりに映画を回し始めるんですね。
へえ、それは、うん、まあ、子供っていうのは何歳ぐらいの子供なんですか？
10歳ぐらい。
おお、
うん。結構本当に子供なんですけど。
はいはいはい、う
ん。でも本当に熱心に映画の技術もその人から学んで、たので、まあできたっていうので。
うん、うんうん。
で、その映画館の名前がニューシネマパラダイスっていう映画館なんですよ。
はいはい。
で、まあ、その中にはその本当に映画を楽しむいろんな人々が映し出されるわけですよね。
うん。お客さんとして
っていうことです。お客さんとしてね、映画館にいつも寝に来る人だとか、
うん、うん、
で本当に映画を待ち望んで、もう何回も何回もその映画同じ映画を繰り返し見てる人とか、うん、お金持ちは2階で見てて、労働者とかは1階で見てて、で、もう笑ったりとか、拍手したりとか、カップルがイチャついたりとか しながら、うん、本当に、そこの本当にモブシーンというか、その映画館に集まる人々っていうのの描き方もすごい細かいんだけど、
うんうん
うん、だその人たち、いろんな人たちが本当に映画を楽しんで待ち望んでるんだなっていうのがすごくわかる。描写が続いて、うん、で、まあ、うん、そういう形でその街の映画館というのは成り立ってたんだけど、それが、今度青年期に、ね、なるわけよ、うん、その子供が成長して、
はいはい、
でそうしてくると、その例えば映画もカラーになったりとか、
うん、
今度新しくテレビっていうのが登場してきたりだとか、で、うん、その青年も、恋に落ちたりとかね、したり、うん、まあ、そういうエピソードがあって、でまあ、そこに、まあ、随所にその映画、まあ、映画の上映とかっていうのと、まあ、ストーリーが、うまく組み合わさって、いって、で、まあ、その青年期を経て、まあ、今度、まあ、晩年期じゃないけど、それからまた30年後ぐらい、だから50歳ぐらいになるのかな、 まあ、40代後半から50歳前後ぐらいの話になって、うん、社会的にまあ成功した、まあ、実は映画監督になっているその、もう技師だった若者が、はい、ふるさとにあのまた帰るっていうところから、まあ、ところがまあクライマックスのシーンなんだけど、
うん、
そこでの話はちょっとネタバレになっちゃうから言えないのがまあ難しいところなんだけど、
うん、要は西島さ、
うんうん、
言ってもいいよ、
言ってもいいかい、
本質的なところだったら、あのその西島が今日話したいメディアの変遷みたいな、メディアの変遷と未来みたいな話で、ストーリーここはもうちょっと避けて通れねえみたいなところは、うんうん、もう西島判断で、
あのね、じゃあね、まあ、ちょっとネタバレ気味になっちゃうんだけど、
はい、
要は、青年期に
ネタバレ禁止
いやいや
どうぞ、はい、
青年期のね、に出会って恋をした相手が、まあ、なんだかんだってすれ違いがあって、離れ離れでずっと生活してて、で、その映画技師が死んだっていうことで30年ぶりにそのふるさとに帰った時に、まあ、思わぬ偶然で、再会するわけなのね。でも、うん、その女の人はもう、他に家族もいて、まあ、当然年も取って、まあ、白髪でシワも あるんだけど、あの、まあ、その人に、まあ、もう一度出会って、なんだろう、果たされなかった青年期の恋を振り返って、いや今でも君は美しいっていう風に言って、まあ、そこで一応、まあ、一晩というか、まあ、出会って、思いを果たされるんだけど、
どういうこと、ちょっと具体的に言ってください。いや、
まあ、それは別に、まあ、訪ねていって夜その、まあ、車の中で会ってキスをするっていうシーン、
ね、ほうほう、
で、まあ、それで、まあ、でもそれは一夜限りのことで、
うん、
もうその女の人は、うん、もうそれは一夜限りのことで若い頃の夢は見れない、
うんうんうん、
昨日の夜ぐらい本当に最高の瞬間っていうのはもう二度と訪れないんだ、うん、訪れるとは思ってないわ、あのこれからは、
ね、
うん、っていうふうに言うんだけど、
はいはい、
男の方はいや僕はそうは思わないよって言って、うん、まあ、電話を切るわけよ。
どうなんすか、
うん、で、まあ、それで、まあ、その後は、最後その死んだ映画技師からのプレゼントっていうので、
うんうん、
まあ、あるフィルムが上映されるんだけど、それはなんだろう、過去の映画が、検閲みたいなのにあって、キスシーンとか全部カットされてたのね、昔の映画はカットされてたんだけど、その映画技師がその、溜め込んでたそのカットされたキスシーンをつないだ、
うんうん、
あのフィルムが形見として残されてて、要は、うん、検閲が起こったことで何が起こったかっていうと、過去の映画のキスシーンが、本当に名作のキスシーンがバーって流れていく、
うん、
あのオムニバスフィルムができ
て、うん、できた、
そうそうそう、できて、でそれであの主人公はその映画を見て、まあ、エンディングになるんだけど、まあ、これどういうことかっていうと、
うん、
あの要はその主人公は、まあ、映画監督なんだけど、
うん、
あのその初恋の相手っていうのは要は映画なんだよ、
うんうんうん、
でつまりその女のヒロインっていうのはその映画になぞらえていて、まあ、青年期にそのやっぱり映画も一番盛り上がってた時代があったと、
うん
うん、そのニューシネマパラダイスにみんなその街の人全員が押しかけて、映画を見せろ映画を見せろって言って、そのみんなで盛り上がって泣いたし、そこで育つ人もいたし、いろんな出会いもあったと。でそれが映画がどんどんもう社用機に入ってきて、いろんなゲームとかテレビとかに押されて、もうニューシネマパラダイスも解体されちゃうんだけどね、
うんうんうん、
で要はそのでも単にそのノスタルジーなだけじゃないんだと、うん、その 主人公はその果たされなかったその青年期の思いを、ノスタルジックに振り返りながらその、初恋の相手とおばあちゃんになって再会して、それでも君は美しいよっていうふうに言うんだけど、
うん
うん、言うんだけど、向こうの方はもう私は全然可愛くなんてない、
うん、
おばあちゃんになっていくし、もう若い時のようないい思いはできないっていうふうに言うんだけど、主人公はそれでもなお僕はそうは思わないって言うっていうことは、そのこれからの映画にもすごい期待をしているっていうすごい強いね意思表示なんだよね。
なるほどね、
うん、
そういうメタファーというか、う
ん、だと思うんだよね。
はいはいはい、
うん、それはまあ、暗示される
現代文みたいな感じになってますけどね、
うん、まあまあ そういうことだと思うんだけど、
あ、はいはいはい、
まあ、要はこれって何かっていうと、まあ、ある意味でその映画自体の映画で、映画を題材にした映画で、その映画文化が、生み出した、まあ、ある意味これを生み出せたっていうことはもう映画自体が成熟しきってもう社用に向かってるところではあると思うんだけど、
うんうん、
でもこれだけそのやっぱり映画愛にあふれるというか、映画とともに人々がどれだけ歩んできたかっていうのは本当にね、モブの人が素晴らしいっていうか、群衆、
モブって何ですか、モブ、
群衆です、
多いね、はいはいはい、
そうそうそう、劇場に集まる人たちの人生がやっぱ見えるんだよね、
うん
うん、その映画に対する距離感っていうかさ、
うん、
でそれだけやっぱり映画に対する愛みたいなのがそのあるやっぱ一時代を支えたメディアとしてすごい、このニューシネマパラダイスって、まあ、前から知ってる人にしてみれば そんなん当然だよっていう風に言われるかもしれないけど、まあ、僕はすごい衝撃を受けて、
うん、
で果たしてねこれから例えばそのテレビっていうのが今、まあまあ、2000年代0年代はその本当にあからさまにテレビがそのお茶の間の主役からだんだん地位を下げていってもう社用機に入ってきてると、
うん
うん、で果たしてそのテレビ愛にあふれながらそのテレビにまだ可能性があるんだっていうようなことを言ってくれるようなそのテレビ愛にあふれた作品が、果たして出てくるのか、うん、まあ、それでもやっぱりそのなんだろう、単に振り返るノスタルジックなそのテレビがあった時代っていうのを振り返る、うん、振り返るのは例えば、まあ、三丁目の夕日とかでさ、
うん、
テレビが来た時の感動とかっていうのは再現できるんだけど、そのテレビとともにやっぱ年を取っていくその過程とか、
うん、
今のテレビと向き合うっていうことを、
うん、
考えさせてくれるような作品っていうのは果たして出てくるのか、それをもっと進めると果たしてネットっていうのと僕たちっていうのはどうやって付き合っていって、うん、どうやって一緒に年を取っていくのかっていうのが考えてみたくなったわけなんです
ね。なるほど、
はい、
うんうんうんうんうん、
どうですかマリンさん、多分テレビで考えるよりもネットで考えた方が、うん、面白いと思うんですけど、
うん、
うん、ネットとそのどうやってこう年を取っていくか、そのネットの
技術と、僕だ
からね、そうそうそうそうそうそうそ
う、やっぱりさ、うん、僕らは、うん、ちょっとさデジタルネイティブでもないじゃないですか。
まあね、
なんかデジタルネイティブ世代ってイメージ的にもっと下で、
うんうん、
中学生からインターネットがもうすごく使われて使いやすい状況だったみたいな、
はいはいはい、
なんかそれぐらいのイメージで僕らよりちょっと下のような感じなんですよね。
まあ、そうですね。
ね、はい、なんとなく
僕がそのパソコンに触れ始めたのはまあでも中学生の頃だったかな。
ああ、そっかそっか、
うん。でもその時はやっぱダイヤルアップだった
んですよ。うん、そうだったね。僕もダイヤルアップ使ってたわ。
うんうん。だまあ、そのインターネットバリバリっていう感じじゃまた全然なかった頃ですよね。
うんうんうん。そうだよね。うん、それで、まあさ、その、僕らの、
うん、
成長というか、まあ、思春期ぐらいからぐわーって伸び始めるんですよね、インターネットって。その成熟していく、一気に成熟していくっていうか。
その0年代、うん、まあ00年代、2000年を前後して、バーって来るわけですよね、
うん。そうだよね。だからその、やっぱりその伸び方っていうのは、う やっぱり、今、まあもちろん今インターネットって伸びてるけど、でもそのブロードバンドがさ、やっぱりガーッと整備される何年みたいなのって、やっぱりその前と後って全然状況が違うと思ってて、で、その、なんていうのかな、後に、もうめちゃくちゃフルに使い、インターネット使い始めるっていう。で、まあ僕らは、本当高校生、大学生の時、いや、もう、もろ、自由に、インターネットは使えるんだけどさ。でも、そういう使い方をしてる僕らと、あとその、大人たち。で、なんかそんなに、実際今、享受できてることは違わないじゃないですか。YouTube 見たりとかさ。うん、YouTube 見て、で、Twitter やって、ブログやってみたいな。で、でも、その、一番大人と僕らの違いっていうのは、僕らは、金がない、大学生とかの時に、インターネットっていう遊び道具を手に入れられたっていうところ、は、やっぱその大人と違うと思うし、そこはやっぱ僕らの強みだし、インターネットがやっぱなんていうのかな、遊び仲間みたいな。そういう面はあるかなというふうに思うんですけどね。だからどうなんだろうね。そのメディアとしてインターネットにすごく愛着があるっていうわけではないんだけど、今後どうやってインターネットが変わっていって、僕らの生活が変わっていくかっていうのは、僕が感じてる距離感としては結構まあ、離れてるような感じがするんですよね。
離れてるっていうのは、なんかあんまり想像がつかないというか。
そうだね。なんか、逆に取り残されんじゃねえみたいな。もう、もはや、これ以上行くとみたいな。なんか、これ以上どうなるのみたいな感じですね。感覚としては。
なるほど。なんかね、なんだろう、技術と一緒にその年を取るのっていうのはどういう感覚なのかなっていうのが実はそのニューシネマパラダイスを見て一番考えたかったところだったんだけど、その、なんだろう、ニューシネマパラダイスの場合はその映画っていうのがもうまさに最新技術として入っていて、それがどんどん良くなってくる。その、無声画が、音楽がつくようになって、その白黒がカラーになってとか、まあ、そういう進化の歴史があると。で、ネットも、まあ、今までずっとそうだったけども、今度ネットに代わるさらに新しいメディアとかが出てきたりするのかなっていうのが、まあ、ちらっとあったりもするし、それは、まあ、もしかしたらそのマリさんが感じてる、そのむしろついていけなくなるんじゃないかっていう方、ネットでもそのなんか階層が分かれて、よりなんか情報量が多かったり、なんか専門的な技術がいるネット技術みたいなのが出てきて、そっちの方がどんどん使われてくるみたいなことになって、今僕らが使っているネットっていうのが、まあ、だんだん古くなっていくけど、僕らそれに愛着があるのかないのかみたいなのが。
そうだね。
なんだろうな。まあ、映画とそのネットってその、まあ、コンテンツとインフラが微妙なところだからなかなか難しいかもしれないんだけど、なんだろう、僕は思ったのはその映画館の中 その観客の描写っていうのはすごいやっぱりね面白かったんだよね。それは何かっていうと、その映画館っていうまあ箱、いや映画っていう、まあ、技術のそば傍らにいる人がその映画とどういう距離感でいるか、例えば、ある人はその、子供のお乳をあげながらさ、母親が映画を見てたりとかしてたり、するし、ちょっと、まあ、街の中ではつまみ物みたいな人もその映画館に来てたりとか、しながらその映画っていうものにみんなでバーって見てるんだけどさ、インターネットの場合は完全にさ個人になっちゃってさ、なかなかそういう場面って描けないんだよね。
そうだよね。
だからもしそういう、もしね、ネット版ニューシネマパラダイス みたいなものをね作るとしたら、
うん、
一人一人のどういうその性というかさ生き方を映し出す場面として、うん、そのネットっていうのがあるのかなっていうのがね、
うんうんうん、
気になったりしてるんだよね。
そうだね、
だネットをやってて僕なんかはまあ割とネット使ってる方だと思うんだけど、
うん
うん、やっぱりそのなんだろうちょっと疑問持ったこととかでも検索とかしたりとか、
うんうん、
あとなんだろう今日のご飯とかっていうのをなんか、なんかあるなんかネットの動画とかを見てたらあなんか、うんその動画に出てきたなんか食べ物食べたいなと思ってそれの検索をして、
うんうん、
でそれでレシピを探してで、うんそれに売ってる材料をネットでさらに検索して近くのやつからとかネットで取り寄せたりとかしてご飯を作るとかってい う, うことが例えばあるのかなとか思ったりするんだけど、うん、なんかでもそれだとなんかここ人でさなんかあんまり差がないというかそんなに味が出ないんだよね、
うんうん、
生々しいその民族史にならないっていうかさ、
うん、そうだよね、うんうんうん、味っていうのは難しいよねでも、
うんうん、それでね、うんまあちょっと面白い話というか、まあ、最近読んだ本の中で、ちょっと出てきてて、浜野さとしさんって言って、
はいはい。
SFC
ですよね。
そうそうそう、アーキテクチャの生態系っていう本の中で、うんうんまあ、書かれてたんだけど、そのところに携帯小説をね、取り上げた章があって、
うん
うんうんうん、で、携帯小説の恋空を、まあ、取り上げて、まあ、世間ではいろいろとその、まあ、展開が急だとかさ、
うん、
突拍子もないとか、
うん、
言われ出てるんだけど、その浜野さんの分析によると、
うん、
そこで描かれてるのは、その携帯っていうものについての描写すごい細かくされてると。
うん
うん、例えば、その携帯っていうか、まあ、そこでは PHS なんだけどね、実は、
うん、
でそれメールの種類があって、P メールと P メールデラックスっていうのがあって、どっちのメールで送信したかとか、
うん
うん、で P メールっていうのはその文字数制限があって、デラックスだともっと長文で、うん、できて、でその P メールだとそのなんか簡単なやり取りしかできない、でどっちでそのメールを、
うん、
送ったかとか、あるいは、その電話番号かかってある人から電話かかってきたけどその電話番号を電話帳に登録したかしないかとか、
うんうん、
なんだろうその電話の機器に関する描写っていうのはかなり多い、
うん
うん、そのストーリーの説明のなさに比べると多くて、うんでそこでのリアリティっていうのはどこにあるかっていうとその携帯の操作ログがその中高生のリアリティっていうのを担保してるんじゃないのかみたいな分析がねされていてこれかなり面白い分析だ
なあそうだね、
うんうんうん、だからそういうなんだろうデジタル時代のそのデジタルとその人々の生活っていうのがどう関わってくる人生っていうのはどう記述していくのかあるいはその、物語になっていくのかっていうところ、
うん
うん、っていうのが今ねちょっとなんかさ最近にわかに湧き上がってきた僕の手なんだよね
うんうん、うん、それはあれだねなんか今までとまあつながりはあるかもしれないけど、
うんうんうん
新しいじゃない、
うんうんうん、
じゃあ2010年これ、うん、西島の研究テーマ来たか
いやまあ当然今までのその民族芸能もやるけど、
うん、
それ系の話もね結構
まあ、キャッチーだしね、そうそうそう、キャッチーというか、まあ、タイムリーだしね。
タイムリーだし、面白いかなと思って。だ実はその、ランニングとか、ツイッターとかを熱心に、その、記録取り始めたのも、うん、それに対する実験みたいなのもあってさ。
ああ、自分でね。
そうそうそう。
うんうん、
だそうやって、まあ、ライフログみたいなことを言うんだけど、
うん
うん、自分の生活の記録をそのネットや携帯を使って、
うんうんうん、
あるいはその撮っていく。で、それを公開する。うん、で、そうするとなんか生活のリズムとか自体がどんどん変わっていくみたいなね。
うん。
うん、そのシームレスに自動化されながら、その、自分の、まあ、自分のログと向き合うっていうか。
うん。
うん、
そうだね。
うん、だそういう中で、なんか、デジタル時代のリアリティとかっていうのがどう生成されていくのかなっていうのが。
そうだね。まあ、そこはやっぱコミュニケーションっていうのが大きいよね。
うん
う
ん、まあ、それはね、やっぱり。うん。
でもそこはさ、要は、なんだろうな、そのコミュニケーションの、交通量がやっぱ増えてるわけじゃないですか。
はいはいはい、
はい。昔の、あ、もうわかんない。一概に増えてるって言えるのかわかんないけれども、うん、その昔はさ、学校に行って、じゃあねって言ったら、うん、基本的にもうコミュニケーション取れなかったわけですよね、はいはいはい、友達と、うんうんうん。でもそれが学校終わっても、
うん
常にメールでできるとかさ、うんはい。あとはやっぱり、仕事なんか僕らもやってるからわかるけどさ、
はいはい、
もうさ、仕事のメールってさ、うん、いつでも来ちゃうじゃん。
うん、来ちゃうね。
で、基本的に休日でも返さなきゃいけないじゃん。
うん、なんかもうメーリングリストでガンガンこうメールが溜まっていったり、まあ、当然メールもバンバン溜まっていったりね、
うん、
するしとかいろいろあるよね。
うん。やっぱりね、そこはね、なんていうのかな、厳しいとこもあるよね。その、逃れられなさ。だそこは、なんていうかな、そこの、コミュニケーション量が増えて、やっぱり厳しくなる、生きづらくなるみたいな。ミクシー疲れとかさ、ツイッター疲れもあるじゃないですか。
はいはい
はい、うん。だそういった問題も面白いよね。うん、コミュニケーション論みたいな文脈で考えると、
うんまあ、でも疲れの部分はさ、まあ、割とそれは今までの想像力で結構語られると思うんだよね、
うん、
それはそのなんだろう、今までのコミュニケーション例えば返信しないといけないとかさっていうのはリアルのコミュニケーションに近いじゃん、
うん
何かあったら返信しないといけないとかっていうのはでも、ツイッターとかだとさ、なんかもう、垂れ流しててもいいんだよね。
うん。
で、好きに、返信して、別に、なんか返信しなくてもいいというかさ。
うん。
まあね。返信する気があれば返信してもいいし、返信もこっち別に求めてなかったりもするし、
うんうんうん、
バーって垂れ流しながら行くっていう中のリアリティみたいな方が、うん、まあ、要は新しいリアリティとかっていうのが、どこにあるのかって、まあ、ミクシー疲れとかでもいいんだけど、そこのキーになってる、その肌触りみたいなのが、どこにあるのかっていうのが、やっぱ一番、